大吉ポッドキャスト一旦ここにいます。どうも博多大吉でございます。さあ第53回目の配信でございますが、先週お伝えした通りですね、新コーナー始めましたけども、まだ皆さんからのメールがちょっと物理的に私の今収録中の私の手元に届いておりませんので、今週はスタッフさんと今ここをやっていきたいと思います。ということでお呼びしたのはこの方です。
よろしくお願いします。 TBS ラジオの久保田と申します。
久保田君、
はい、
お久しぶりでございます。
ご無沙汰しております。
玉結び何年ぐらいやってたっ
け。玉結びは3年半ぐらいですかね。
2000
やってたのが、そうですね、赤江さんがちょうどだから産休に入る半年前ぐらいに玉結び入って、
うんうんうん、で産休中、
産休中、あ、いやもうちょっと前か、うん、大吉さんの曜日やったのが多分そのぐらいですね。
あ、水曜日がね。
そうです、水曜日がそのぐらいで、うんうん、その前が、山里さんの曜日を1年ぐらいやって、
火曜日やって
っていう感じでしたね、う
ん、
はい、
で赤井さんが産休中もやって
笹川さんの時にやってって感じでしたね、はい、
その後は赤井さん帰ってきてからは、
赤井さん帰ってきてから帰るちょっと前に僕出て、
また移動、
移動というか、ジェンス生活は踊るが始まってで、
ほうほうほう、
あっちとの掛け合いあの掛け持ちになったので そこで離れたんですよ。
そう、俺だから久保田君ってそんな久しぶりな感じは正直しないのは、
はい、
スーさんと掛け合いの時間だったじゃない、
あ、そうですね、はい、
あの番組がこうバトンタッチするときにその時ブースの向こうにいたもんね。
そうです、そうです、
ずっとね。
そうです、
はい、だから俺全然久しぶりな感じしないけど、なんか台本で久しぶりって感じあるけど、うん、全然見てたなと思った。そうだ、そこで見てたんだよね。
そうですね、あっちが結構長かったので、うん、プロデューサーまでやったので、あっちはなので結構長かったんですよ ね、はい、生活が、はい、
はい、じゃあまあまあでもこうやってじっくり喋るのは久しぶりなんでね、久保田君といろいろ今日はおしゃべりしていきたいと思います。さあ改めてじゃあ久保田君と喋っていきましょう。
よろしくお願いします。 TBS ラジオの久保田総平です。
あの三船君からもうちょっと声を張れ
って、ね、はい、声張れって言われました。
ジングルの間に言われたらね、はい、ちょっと声出してまいりましょう、はい、割にねこのポッドキャストを1年やらせてもらって、この今ここっていうね、
はい、
まあ、皆さんの歴史を振り返るコーナーやってるんですけど、主にスタッフさん会がね好評なのよ。
あ、そうなんですか。
この、まあ、演者さんももちろんだけど、どっちかというとラジオ周りスタッフの方のこれまでの経緯というか、どうやってこの業界にみたいなのがね非常に好評なので、久保田君にもいろいろ聞いていきたいと思いますが、はい、さっきねちょっとスーさんのラジオの話とか出ましたけども、ちょっとその前に改めて、どういう生い立ちなのか、
はい、
聞いていきたいと思います。久保田君は2008年の入社。
はい、そうですね。
で赤木さん、
はい、
赤江さんではなく赤木の舞子さん、まあ、ポッドキャストね前出てくれましたけども、赤木さんと同期になるんね。
同期です、はい。
改めていくつ今。
今40です。
1900、
僕は83年で、うん、赤木がちょっと2個下で、僕はちょっとダブってるので、
ダブってる、
今40、はい、そうです。
どちらでダブったの。
大学、あ、高校と大学の間に2年間あります。
あ、2度ってこと、
はい、
2度したんだ、
はいはい、まあ、ちょっといろいろあってあんまり、うんうん、はい、勉強とかもしてなかったのでそこで大学に帰るのに結構時間かかっちゃって。
なるほど、はい、ちょっとそのあたりじゃあ詳しく、はいはい、掘り下げていこうかな後ほどね。まあ、もともと出身どこ。久保田君。
あ、東京です。
東京の
武蔵野市っていう、うん、まあ、あの23区じゃない市の方、うんうん、吉祥寺とかの方ですね。
それでも東京だからもうそこは胸張って、はい、なんか23区以外の方、いやいや東京は東京でもってよく言うけど、もう
そうですね、
はい、いやもう、あ、もうよその人間から言うさ、マジで福島あたりまでちょっと東京の感覚あるよ。さすがに今はもう、うん、違うなと思うけど、と福岡にいる時はね地図だけで言うと思ってましたけどね。
そうですね、
うん、でどんなお子さんでした。
でもまあおとなしい子だったとは思います、うん、で男3人兄弟で、うん、上が比較的なんというか陽キャっぽい人なんですよ。
明るい、
あの明るい、
何歳離れてるの。
4つ離れてて、
うん、4つ上のお兄ちゃんがいる、
はい、うん、兄がなんか生徒会長とかも小学校からやるような感じで、
活発な、
そうですね、うんうん、でなんかそこで、うん、比べられてたのか分かんないですけど、
う
ん、それでもうなんか途中からどんどん暗くなってって、うん、結構中高とかはあんまり友達もそんないないタイプの感じでしたね。
お兄ちゃんが4つ上にいて。
そうです。で兄、弟が3つ下にいます。
3つ下、
はい、で3人兄弟の真ん中です。
へ、はい、僕はまあお姉ちゃんがね1個上にいましたけど、まあ今もいるんだけど、はい、そんなにお兄ちゃんが輝いてたの。
もうすごかったですね、
うん、
結構だから顔もイケメンはイケメンなんですよ、うちの兄。だから結構正直、うん、結構あのなんかスカウトされたりとかもあったぐらいの感じの人なので、学校の中でも一番かっこいいのが、
うん、
うちの兄だったんですよ。中学校はまあ違う中学だったんで、うん、兄は私立行っちゃったんですけど、うん、小学校の時とかも一番モテてたのが、バレンタインのチョコとかも一番もらってたのがうちの兄ぐらいの感じだったです。
だからもう小学校は4つ違いということは、久保田くんが1年の時にお兄ちゃん5年。
そうですね。で、小6の時にうちの兄が生徒会長やってみたいな、僕2年生かな、
はい。その時ってやっぱさ、自慢の兄貴じゃないの、まずは。
比べられるのが嫌だったかもしれないですね。だからあんまり、うん、でしかもやっぱ兄は弟を可愛がるんですよ。
あーもう3つ下の、
はい、だから僕結構一人で遊んだりとか、友達と他で遊び行っちゃったりとかしたんで、あんまり兄弟で遊んだっていうのが、まあ甘くはなかったんですけど、
うんうんうん、
結構上と下が仲良くて、まあ多分あの3人兄弟のあるあるだと思うんですけど、
へ、
真ん中だから結構家族で遊ぶよりもなんか友達の、うん、同じマンションの友達の家行ってたりとかっていう感じでしたね。
まあお兄ちゃんから言われたらさ、もちろん久保田くんも可愛いけど、もっと下にね、
下に、
ちっこい子がいるから、
はい、そうですね、世話しなきゃいけないんで、
からやっぱどうしても一番上は一番下とくっつくから、真ん中はある程度自分でもできるようになったんだから。
そうですね。でも多分これ3人兄弟の人と話すと大体真ん中の人は同じこと言うと思います。
あ、赤井さんもそう。赤井さんって真ん中やったっけ。あ、なんかほったらかされてたとかなんか下に弟がいなかったっけ。弟がすごいね、愛情注がれてたとか言ってたね。そういやね。
そうですね。
へえ。じゃあ自慢の兄貴だけど、比べるのはでも親は比べんやろ。
学校が比べてたんです。小学校のなんか、なんていうかな、そういう人たちがお兄ちゃんがやってたからこれもお前がやれみたいなので、生徒会とかにも入れさせられたりとか、なんかその辺がなんか小学生だからちょっと嫌だったんですよね。
なんか兄貴に比べてお前はじゃなくて、
ね、
お兄ちゃんができたんだからあなたもできるでしょ、
は
い、みたいな、はい、そっちの比べ方か、
はいはい、
じゃあお兄ちゃんがやってたようにあなたもこの委員やりなさいとか。
そうですね、
やりたくもないのに、
やりたくもなかったのにっていうので、それからなんかありましたね、はい、
でそのまあだからあんまり楽しくない小学校時代。
小学校はまあそうでもなかったです。まあそうですね、なんかそのまんま、うん、あんまり正直小中高そんなに楽しかった思い出がない、
ね、辛いね。でも大丈夫、寄り添うよ。中学はでも兄貴の影響ないわけでしょ。
中学は兄貴の影響はなかったんですけど、うん、なんかまあ小学校と中学校で、まあ、全く違う、その、小学校の友達が行く中学じゃない中学に引っ越して関係で、途中で小学校5年生の時に、引っ越したんですよ。で1年間だったんで、ちょっと30分ぐらい歩いたんですけど、元の小学校に通わせてはもらってたんですけど、中学から学部が違うとこに行ったので、全く知り合いのいない中学っていう感じだったので、
で他の生徒さんたちはみんな知り合い。
そうです、だからもう完全にもうグループができてる中に、本当にそのある僕の小学校から行ったの僕だけだったんで、なんか本当に孤立してる感じが初めあって、まあそこから多少友達はできたし、まあ部活もやってたんですけど、まあまあ中学はまあそんな感じでした。
そっか、転校生ならね、
転校生
なんか、なんていうのかな、その自分がまず最初に紹介されてみんなもこうウェルカムだけど、入学式からいると、
そうです、
なんか知らん人が、あの人なんだろうなっていう。
しかもまあほぼ同じ小学校からの持ち上がりの中学だったんで、
うんうん、
もう僕ほぼ一人だったんで、 そこはちょっと辛かったですね。
でも部活は何やって
たの？陸上ちょっとやってましたね。
お、
はい、まあ、まあそこは結構ちゃんと真面目に私はやってましたけど。
だから友達ゼロというわけじゃなく、はい、なんていうのかな、陸上周りにね、そうですね、もちろん友達とかたくさんいるだろうけど、はいはい、なんか思ったよりは
なんかそうですね、うん、なんか、うん、兄貴はやっぱりこう私立の中学行って、
うん、
なんかまあ結構派手に遊んだりとかいろいろしてたんですけど、
うん、
やっぱそうはならなかったですね。
なるほど、
はい、
もちろんもう今ご自身が気づいていることだと思うけど、大体中学生ってそんなもんないよ。兄貴がピカピカしすぎてるから。
あ、そうですね。
だからあれ、なんかお兄ちゃんあんなに楽しそうなのに、はい、俺なんか違うなって多分思っちゃったんだろうね。
そうですね、本当にそんな感じでした。
何も楽しいことなんかないやん。なんか私も行けてない中学グループにいましたけど、もちろん楽しかったし友達もおったけど、なんか漫画とかで読むような、うん、そんなのはなかったし、彼女がどうのとかさ、なんかそんなもんなかったし、でも僕はだからそういうのはテレビとかでしか見たことなかったから、ないならないなりにと思ってたけど、家族の中にいるんだもんね、
そうい
うピカピカした人がね。
なんか本当に金髪で帰ってきたりとか、なんかそんな感じの人だったんで、うちの兄貴がもう高校とかになってくるとも
う
結構遊んでるチャラチャラっとした感じだったんで、なんかそこと比べるとっていうような感じでしたね。
ちょっとさ、うん、寂しいというかね、なんか物足りないなっていう感じだったかもしれない、
ね、そうですね、はい、
ちなみに陸上は何したの、種目は。
その時は、走り高跳びをしてました。
へー、はい、あれ陸上ってさ、赤井さんも陸上部だった
けなんですかね。あれどうやって決めんのあれ。陸上部に入って振り分けられるの。
陸上部入って、初めは、結構普通に短距離とか長距離とか、まあ、いわゆる基礎体力的なことをやるんですよ。で、後半ぐらいから、それぞれいろんな種目を自分の好きなものをやりだして、で選ぶのはもう個人が自分で選べるんですけど、僕の場合は高跳びだけがある程度他の人よりできたので、陸上部入って大体、当時だと、1メートル10ぐらいからなんか徐々に人が飛べなくなってくるので1メートル10、20ぐらいから、で30ぐらいは結構飛べてたの で、でそこでまあ平均よりちょっと上だったんで、じゃあこれ自分の専門の種目にしようかなみたいな感じでした。
小学校の時からそういう運動は得意やったの？
いやサッカーやってたんですけど、そんなにめっちゃ得意ではなかったですね。ただ高跳びだけちょっとできたってぐらいでした、別に足が速いわけでもなかった、大体全部真ん中ぐらいでしたね。
ただ小学校の授業なんかでやってみたら高跳びが、
そうですね、高跳びがちょっと上だったって感じでしたね。
じゃあ中学入ったらじゃあ陸上部で、どことなく高跳びも頭に入れながら入ってみて、どんくらい飛んだん最高？
最高がでも135とかだと思いますね。
でもそれってその中学生の記録としては
まあまあ高かったと思う。当時ってっていうか基本的に自分の身長より高く飛ぶ と、飛べてるっていう感覚だったので、当時僕そうですね140ぐらいだったのかな身長が、それよりはまあちょっと低いぐらいの身長を飛べてたので、まあまあだったと思う。
すごいね。
でも基本的になんかあれも本当に身体能力でやっぱ身長高いやつはもうそれでボーンと飛べちゃうので、やっぱそこは決してやっぱ一番にはなれなかったですね。身長すごい高いわけじゃなかった。
体格がものを言うところ、もう
完全に練習してないヤンキーの方が全然飛べてます、
辛いな辛いね。
もう全然もう比べ物にならないぐらい高いと思います。
一生懸命練習しても身長140センチぐらいだと、
そうですね、フォームは僕の方が綺麗なんですけど、もうバラバラのフォームで僕より全然高く飛ぶんで、もうあれはもう身体能力が完全に、
ただ小柄やったね、だいぶ中学の時ね、140ぐらいやったらね、
多分小柄だと前から数えた方が早かったと思います ね。
今全然感じんけどね、小柄だなと、
そうですね、中2、中3ぐらいでガッと伸びました。
急に伸びたんだ。
はい、170ぐらいまで中3の時行ってた。
めっちゃ伸びたやん、30センチぐらい伸びたやん、
結構伸びました、本当に一気に伸びました ね。そんなに高くなかったです、
すごいね、で中学卒業して高校は受験だよね、
高校はそうですね、普通に都立の高校に行ってって、そこはもう部活やんなかったので、こうなんかバイトばっかしてましたね。
普通校？
普通校です、はい。
何のバイトしよった？
コンビニのバイトとかいろいろしてましたね、
それ
コンビニのバイトが分かった、
バイト代は何に使えたの？
当時はやっぱ CD 買ったりとか、音楽聴いたりとか、ですかね、あと本買ったり漫画買ったりみたいな感じでした。別に普通の、
ちょっと聞きそびれてたけど、小中高ってどんなテレビ見てたりとか？
テレビが僕見れなかった家庭だったんですよ。テレビを 1週間に1時間って親が決めてた、小学校の時決めてたんですよ
そういやそうやったなこれ久保田君にいやでも改めてね、リスナーさんは知らない情報だったそう、家厳しかったよね、テレビに関して、
ね、テレビ厳しかったですね。
なんでそんな厳しかったやろ、
わかんないんですよね。でもなんか本当に1週間に1時間で、1週間のなんか、テレビで、1時間何を見るか決めなさいって言われて、
それ親は他の時間見てるってこと？
見てます。
子供は1時間？
そうです、
3兄弟全員？
3兄弟全員だ、それぞれみんな見るものバラバラでした。
あ、なるほどなるほど。テレビ1人1台ぐらいあんの？
あ、1人1台はなくてリビングで、兄はなんか別のバラエティ見てたら、僕その時間帯部屋で勉強しなきゃいけなかったんで。
それ一緒に見るはダメだ？
ダメでしたね、はい、
なぜなら1人1時間だから。
そうですね、はい、
厳しい、
はい、
兄弟揃って見てもいいじゃんって思ったけど ね。3兄弟いるんならせめて3時間はと思ったけど、
全然見せてくれなかったです。
1人が見てるときはもう見るなよ、
見ないで、もう家で部屋で勉強しなきゃいけない。
当たり前だったよ。
勉強だか、まあ本読んでたかなんだか分かんないですけど、なんか一緒には見せてくれなかったっすね。
それってごめんね、変わってるっていうのにいつ気づいた？
中学生になってからだと思いますね。
じゃあ小学校までは
分かんなかったです、ね、
これが普通だと思って
普通だと思ってました、はい、あんまり学校でもテレビの話って、アニメの話はで、僕はその 1時間をアニメに振り分けてたんです。スラムダンクとかドラゴンボールと見てたので、その話はできたんですけど、いわゆるその、当時だとなんだろう、ごっつええ感じとか夜も引っ張れとかっていうのは、 話題にはあんまり上がってなかったのであんまり違和感はなかったです
ね。小学校時代はね、はい、うん、みんな好きなアニメだけで。
そうですね、
週1時間とはいえ、そっか2本見れるからね。
そうです、30分で。アニメだと2本見れるんで、はい、
でそっちに全振りして
全振りしました。
なんとかみんなと楽しくやってたけど、
そうですね、
中学ぐらいからあれってなって。
そうですね、だからもう本当にいわゆる話題の芸人さんを、うん、テレビでは見たことがないので
どこで
全然分かんない。だからそれで深夜のラジオ聞くようになってたんですよ。
そうやったね、そうやったね、はい、ラジオは無制限、ね、
ラジオは兄が聞いてたので、うんうん、で同じ部屋だったので、まあ、そこからなんか聞くようになって、うん、特にうちの当時アップスだったかなと、あとオールナイトニッポンとかはちょこちょこと夜聞いてて、でそこでだったので、それこそナインティナインさんとかって多分顔知ったの結構後だ
と思います。面白い人材が隠れてるね。TBS ラジオには。知らん、想像もつかんよね。あんなちっこいとかね、例えばね。
全然わから
なかったです。岡村くんが、はいはい、あんな俊敏に動くとか、はい。だって声しか聞いてないもんね。
そうですね。
すごいよね。平成の世にそんな子がいたんだね。
本当に全然知らなかったです。
ちなみにそのルールっていつまで続いたの？週1時間。
中学校1年生の途中ぐらいから多分なんだかなし崩し的になんかなくなってったかな。
もういいじゃないかって。
思いますけど、
はい。ただもうそこまで習慣づいてるから、もうそんな見続けるのも、どうかなじゃないけど。
そうですね、はい。
別に見なくても平気な体だよね、もうね。
そうですね。うん、でもやっぱ中2ぐらいからそれで見始めて、やっぱどっぷりハマりましたけど、
うんうんうん、
そこまではもう本当に見なくても全然平気でしたし、仲のいい友達もあんまり見てなかったんですよね、うんうんうん、その時はテレビを、はい、
うん。ゲームとかやれたの？
ゲームは、一応、小学校6年生の時に買ってもらって初めて。そこからちょっとやるようにはなりました。スーパーファミコンですね。
小6でスーファミ？
小6でスーファミ
です。でも、ねえ、年代的にみんなもう持ってる
よね。持ってました、持ってました。
小学校の頃から、ね、
みんな持ってました、
はい。言ったら幼稚園の頃からみんなやるぐらいの時代だよね。
そうですね、幼稚園の頃から多分ファミコン持ってて、うん、小学校の中学年ぐらいの時に多分スーパーファミコンが出てると思うので、
うんうんうん、
友達の家行ったらありました。
やってて、
はい、
家で欲しいなみたいなことは思うよね。
欲しいなと思いました、はい、うんうん、だけど 兄がそこで誕生日プレゼントかなんかで兄がスーパーファミコン買ってもらって、
うん、
そこに貸せてとなんか後で買ってもらってみたいな感じでした、
うんうんうん、改めてそれは1時間とかじゃないよね、さすがに。
それはいやでも、1時間だったんじゃないかな、1週間に1時間とかだと思います。多分決められてたと思う。
進まんって、1週間に1時間じゃゲーム進まんって。
決まってました。1時間か2時間だったと思います。そんなに多く与えられてなかったので、あとなんか隠れて親が寝静まった後とかにこっそりやったりとかはしました、
うんうん、ね、差し支えなければお父さんって何者なの？
あ、普通に公務員です。杉並区の区役所の職員です。
へえ、なんかすごい厳しいね。
でもなんかかといってすごい教育パパママではなかったんですよ。
勉強生ではない。
そうですね、別に塾とかに無理やり行かせたりとかっていう感じでもなかったので、うんうん、なんでか分かんないですけどテレビとかに対してだけめちゃくちゃ厳しかったですね。
厳しいね、
はい。
まあでもそのおかげで深夜ラジオとかを聞くようになって。
そうですね、はい、
はい、で、冒頭の方に戻りますけど、ここ卒業してまあ最初に進学、大学行こうとして受験して、
そうですね、はい、で大学入って、
うん、まあ、待って待って、はい、入る前
2回、ああ、そうですね、ダブってました、はい、
にダブってたから、まあね、浪人、はい、二浪されたわけですけど、はいはい、どうでした、1年目の浪人生活は。
てかもう1年目はもう本当になんかほぼ何もしてないので、ひたすら遊んでたんですよ。でもなんか高校出てから結構いろんな友達となんか遊ぶようになったんですよ。高校が3年間本当に人とあんまり合わないというか喋らない高校3年間だったの で、
うんうん、
でそこから卒業したタイミングで高校、うん、中学の同窓会みたいなのがあったんですよ、
うん、
でそこで中学の友達と久しぶりに会って、うん、で当時携帯とかもなかったじゃないです か、 だから中学の友達と久々に会って、
うんうん、
そこからなんかすっげえそいつらが遊ぶようになって、うん、1年間本当に何の勉強もせずにほぼ遊んでたみたいなのがあって。
これ親御さんどういう思いでした？いくら教育的にはそんなきつくないとはいえ。
いや、でもすごい言われました。怒られました。
うん、
はい。
いろいろ、ね、大学
いい加減にしろって言われて、
うん、
たので、まあ結構最後のその1年間は結構本当にガッチガチにもう、うん、ずっと勉強してましたけど、友達との連絡も一切絶って勉強してましたけど、うん、その前はもう本当に何にも考えてなかった。
言ったら何やろ、浪人デビューみたいな。
そうですね、
もうね。
あとだからもう当時スロットとかも流行ったじゃないですか。北斗が流行ったんですよ。
うん、バチ北斗向けね。
で北斗やって、
うん、
ずっとやってました、
うん、 お金大丈夫だった？
やばかったです本当に。あ、でも借金はなかったですけど、うん、あのその前にまあ高校3年間結構バイトして貯めたお金とかあったんですけど、うんうん、本当にそのお金も結構貯まってたんですよ。高校3年間あんまお金使わないでちゃんとお金
貯めてたんで。そういうの話聞いてたらね、はい、うんうん、
本当に1ヶ月ぐらいで全部
もう本当頼むよ頼むよ。週に1時間しかテレビ 見せてもらえなかったんだから。
反動だと思いますね本当に。
はあ、もう
そういうのやらせてもらってな、まあ、やらせてもらってなかったわけでもないんだと思うんですけど、やっぱなんかバーンとはっちゃけちゃって、そこ で友達も結構もうそういう人が多かったので。
ちなみに北斗って何連したことある？
いや、何連だったかな。
ラオを昇天させたこと？
ありますありますあります。それはあります。
俺もある。
あれやっぱいいですよね。
20連で昇天するんだよね。
20連でしたっけ、
うん、確かね。俺22連行ったの。
あ、多分20連がマックスだと思います。そしたら僕
でも行く人ってもっと
行きます、もっと行きます、もっと行きます。僕の友達とかもっと行ってました。
そうで、おい、その時福岡のパチンコ屋さんでね、ラオウ昇天させた人はポラロイドで写真撮られて店内に貼られるっていうのがあったよ。あ、でもうラオウ昇天させた瞬間から店員さんがもうニコニコしてもうマンマークされてて、はい、この後撮影ありますみたいなこと言われるけど私も芸人さんやってるし福岡でもテレビ出てたんで、いやちょっと困るなと思ったけどもう逃げられない雰囲気やったの。だから終わって、まあ、せめてもう50年ぐらいして堂々と乗ってやろうと思ったら22年ぐらいで終わって、もうほんとしょぼい。
いやでも22年だったらだいぶいいんじゃないですか。
いや、よくない。だって20で昇天でしょ、まあうでね、もうちょっと続けんとと思ったけど、まあ、22連ぐらいで終わって、じゃあ写真撮られてさ、まあまあじゃあ貼っときますねって言われて。で、後日見に行ったのよ。まあそこよく行ってるパチンコやったら。そしたらその下になんかさ、チェキみたいなやつやったら、
はいはいはい、
マジックでコメントが書いてあって、はい、俺が書いたんじゃないよ。店員さんが書いたコメントが、さんまもびっくりって。22連って書いてあって。だから吉本の芸人知ってるから。
もうバレてたんですね。
バレてた、バレてた。だからって、いやもうさんまさんびっくりせんって、22連ぐらいでは。剥がしてほしかった、あの写真。まあまあごめんなさい。いやいやいや、私の北斗の件の。
本当に北斗はみんなやってましたもんね。
あの時代のパチンコはもう熱かったしね。
北斗が出てからですよね、多分。
うん。
パスロットがあんだけこう、わーっと広がった
の。それまではね、結構技術的な介入もあったし、
そうですね、
なんか分かりづらいもんもあったから、あれぐらいからね、しっかりと。
そうです
ね、なんかね、はい、あの熱い、もうすぐフィーバーするかもよみたいなのがあるから。う
ん、もう北斗の台ずっと待ってましたもんね。
うん。
本当にいつ行っても空きがなかったです、
う
ん、北斗は、
ね、はい、だからパチンコもちょうどね、海とかなんだろうね、大工の源さんとか多分なんかいい台が出てたから、はいはい、本当に一番パチンコ屋さんが激アツな、そんな時代あったね。
ありましたね。
懐かしいよね、
はいはい、あの時代は。でも本当にだから僕らの世代って多分高校出てとか、まあ20歳21歳とかになってから、
うん、
あの辺に触れてる人間だと結構あれでいろいろダメになったやつ多いですよね、
人生ね、
はい、
うん、
僕の友人も結構いますもん、はい、
せっかく勉強していい大学入ったけど、例えばあの時代のあの魅力に取り憑かれちゃって、
ね、
で、はい、学生の頃からちょっと借金しちゃってとか、例えばね、
そうですね、結構いたと思いますよあの時代は。
朝から並んで授業をすっぽかして単位取れずにとかね留年しちゃって人生変わった人いっぱいおるやろね。
いやいや、あの時は本当にすごかったですよね、
そういう世代かもね、
はい、
うん、何の話だっけそういうことばっかしたから1年目の浪人生活はダメで、
そうですね、
で2年目心入れ替えて、
2年目は本当に本当に朝から晩まで勉強しかしなかったです。あの友達の飲み会も全部断って、うん、1年間も本当に勉強以外何もやんなかったですね、
うん、はい、その会あって
明治に入りました。
明治大学に、はいはい、でも2浪してその1浪目の時の志望校ってどこやったの？
もっと高い明治とかだったと思います確か、はい、でもその時はもう受かる気もほとんどしなかったので、うん、どうしようかなみたいな、もうだから専門行くかとかっていうのも考えてましたね、
うん、すごいね。でも2浪してもう一度同じレベルのとこ受かるって本当すごいよ。
いやいや、でも
学校ならね、まだね、はい、やらされる面もあるけど、もう自分やん、自己責任やん、浪人ってね。
そうですね。
それで本当いい大学、まあ大学の学歴であんま物言うのもあれだけど、いい大学ちゃんと目標通り叶えてる人って、俺もそれだけで私はもうリスペクトしますよ
でも2年目は本当に多分今までの自分の人生の中で一番頑張ったと思います。
あ、
も もう朝7時ぐらいから夜の1時ぐらいまでひたすら勉強しましたから。
早い時間からやってたね。
もう本当に朝起きてからトイレとなんか飯以外の時間もほぼ全部ずっと勉強してました、
はい。でもその会あって明治の何学部行ったの？
情報コミュニケーション学部っていう僕らがの代が、新設された学部に入ってっていう感じでした。おんお
ん、それはなんか、はい、その名の通りメディア的なやつ？
そうですね、メディア的なのが多かったですね、うん、だから就職希望も結構メディア系希望する方が多かったかなと思います、ね。
熊田君ももちろん将来メディア希望でその学部を選んだ？
その時はそうですね、もともとそのラジオを聞いてたので、うん、結構そっちのラジオとか、まあ、テレビ関係の仕事つきたいなっていうのは、学校入る前にあったので、なんとなくそういう学部は選んでまたと思って、だから、はい。
で、どういうことを勉強するの？その情報学部って。
その時は、いわゆるマーケティングの話だったりとか、あと、結構新設の学部だったんで、結構先生たちも何やるかあんま決まってないみたいな感じ
で、手探りで
結構手探りのとこで、専門的にはプログラミングとかもあったりとかしてたんですけど、僕は、はい、僕はまあマーケティングみたいなところとか統計学みたいなのをちょっと勉強してみたいな感じ、
結構即戦力な感じだよね。本当に教えてくれるんだね、情報。
結構ただやっぱり学生もまだその初めてですし、先輩もいないですし、結構カリキュラムもまだあれだった。今はかなりなんかそこら辺ちゃんと専門的になんか分けてやってるみたいなんですけど、僕らの時はちょっとなんかまだふわっとして、なんかいろんなものが学べますよぐらいの感じだったと思います、はい。
でも当時で言えば結構最先端な
学部だ
よね。
そうですね、あの時に明治がそれ出してからいろんな立教とかもなんかそういうちょっと、ちょっと変わった学部の名前の学校、学部を作ってたので、多分ちょっと走りだったのかもしれないですね、
は
い。
大学時代どんな学生生活を送った？
大学時代はでも結構その反動じゃないですけど、やっぱ結構そうですね、夜の方に行きましたね。
だって朝7時から夜中1時までの勉強生活1年続けてるからね。そうですね、はい、そら行くよね。
結構朝出ました。大学生活は本当に楽しかったです、
では大学の時代はじゃあサークルとかしてたの？
サークルはしてなかったんですよ。そこの学部がなんか、クラス単位が、大学ってあんまりクラスないじゃないですか、だけどクラスが結構しっかりしてる学部で、クラス単位で遊ぶことが多かったので。
なるほど。じゃあクラスメートと仲良くなって。
そうですね、はい、クラスメートと仲良くなって基本的にはそいつらと遊んでて、で、休みの時にいわゆるバックパッカーみたいな感じで海外を一人旅で1ヶ月2ヶ月ぐらい行くっていうような生活をしてたので、なんかサークルは今日ちょっと入らずに基本
それ。どういうとこ行ったの？バックパッカー。
インド行った。来ましたし、まだユーロ EU になる前の東ヨーロッパとかも、クロアチアとかの辺も行きましたし、東南アジア、一番初めに行ったのが東南アジアですね、カンボジアとか、ベトナムとか、あの辺を一人でずっと。
じゃあそのために普段バイトしながら、
そうです、はい、
こう通ってお金貯まってちょっと休みできたら行って。
そうですね、もうだからバイトはもう半期で辞められるとこ選んで、お金貯めてその後インド行ったりとかっていうの1ヶ月ぐらいかな、そうですね、行ってました。
へえ、すごいね、1ヶ月長いよ、1ヶ月って。
でも学生のうちしかまあできないっちゃできないですよ ね、まあね、はい、
私はなんだかんだって26でやったけど40日間は、はい、結構まあ、今となってはいい思い出やけど、あくまでも無事に帰ってこれたから。
そうですね、
結果的にね、はいはいはい、今いい思い出になってるけど、なんか無事にで帰ってこれてない人も多分いるわけじゃん。
います、
はい、インド
危ないです、あそこ
行った時に、はい、なんかね、俺一周したんだけど、はい、もう街の名前覚えてないけど、どっかの安宿入った時に壁に日本語でなんかボールペンかなんかでめっちゃ自分の人生を後悔してるって紙みたいなのが書きつけてあって、ここで終わるみたいな。
ここで終わる、
うん、ここで俺の人生終わるみたいな。もう本当嫌、もう寝つき悪かったもん。でもう嘘か本とか知らんよ、ガンジス川行った時に、
はい、
なんか行ったやろ、もちろん
行きました。
なんかガンジス川って対岸に何にもないから、はい、距離感が分かんないのよ、うん、でゆったり流れてるからテンション上がったね。バックパッカーの日本の人が泳ごうとして、で途中で力尽きてみたいなを結構聞いたりとかね。そんな話ってインド中に転がってるじゃん。
もういっぱいありますよね、
ね、
インドは、はい、
帰ってこなかったみたいな、
はい、
まあ本当かどうか別よ、信じたら知らんけど、 だから今思えば怖い思いしてるよね。
いや結構怖い思いしたと思います、ね、あの当時もインド人に殴られたりとか。
もう怖いやしたと思いますじゃなくてしてるのよ。
普通にバンって殴られたりとか。
なんで殴られたの、まあ、俺殴られやったよ、いくらなんでも。
デリーの駅前で、うん、歩いてたんですよ一人で。そしたら、うん、結構インドの方ってまあ来るじゃないですか、うんうん、
くるくるくる。
で結構来てたんですけど、うん、若干ちょっと僕ももうイライラしてたんで、うん、こうちょっと手で払いのけるような感じの仕草をしたんですよ、
うんうん、
そしたら後ろから思いっきり肩のところバーンって殴られて、
うんうん、
でもまあそれで去ってったんでよかったんですけど、抵抗とかもしてなかったし僕もすぐ逃げたんであれだったんですけど、やっぱそういうのはありましたね。すぐ殴られたりとかってのはありました。
なんかね向こうの人ってほらいろんな、もちろんお金目的で来るやん、
来ます、
お金ちょうだいって来るやん、はいはい、で僕の経験ね、でないよっつったらなんでないんだみたいな話から引き下がらん、は
い、ないです、
引き下がらん、なんか帰んないのよね。でもようよう聞いたら僕の会ったインドの人だけかもしれんけど基本暇なんやってやることないから。
あ、
だから日本人ってもう格好のおもちゃらしいよ。仲良くなったら怒ってくれるから、
うん、
で暇つぶしになるから、いろいろ片言の英語も英語でそっち喋るやん。
そうですね、
白人の方になんでインドの人行かないかというと英語が喋れないっていうコンプレックスがあったんだって僕が行った時。
あーはーはーは
ー。だから、欧米 の, 旅行客にはもう近寄って行ってお金くださいっつってないよって言われたらすごすご引っ込んでくるけど、日本人見つけてずっとついてくるのはそれなんだって。お互いの英語力が五分やから気兼ねなく君たちとなら喋れるんだみたいなことを言ってたよ。うん、だから遊んでくれてありがとうみたいなこともよう言われたしね。
すごいやっぱインドは結構衝撃でした ね、うん、やっぱり ね、
ごめんねちょっと俺の話が終わった。 あ、 いやいや、あとどんな思いしたインドで。
インドはでもまあ本当に、うん、バラナシっていう、とこに泊まってた時に、
うん、
そこから僕の泊まってたホテルの50メートル先ぐらいで爆破テロみたいなボーンってあったりとか
ちょっと怖いのよ。私が行ったインドより100倍怖いのよ。
いやそれはだから結構その時ニュースになったんですよ、
うんうん、
で、まあまあ、その時は多分そこは行ってなかったんで、ホテルの中に多分いたかなんかだったと思うんですけど、うんうん、ドーンと音がしてとかっていうのは、うんうん、ありましたね、
うんうん、
そういうのとかもやっぱめっちゃ怖かったですし、うん、インドも怖かったですね。
ご飯でもね結局美味しいよね。
いやでも僕終始腹下しましたよ。
そうなん
やっぱダメでした。
あ、残念やったね。
もう全然、はい、もう結構きつかったです。
私自慢ですけど一回もない。
インドでそれはすごいと思います。
すごい、うん、はい、初日から最終日まで一回も下さなかった。
僕ほぼ会ったことないと思います、インドで腹下したことない人。
俺ちょっととんでもない何か。
いやいやすごい
です。細菌がいると思う。一、はい、回もなかった。もうむしろね快便でした。なんか生活肌に合ったのかな。
かもしれないですね。
うん、その苦しみだけなかったな。気をつけたよだいぶ。水だけが気をつけろって言われた。
でも結構なんか皿を水で洗ってるじゃないですか。
うんうんうん、
それがついててそれが
どうか。
たりとかする
あるよね、
はい、
あと氷入りに気をつける
よね。氷入りも水道水、うん、
水道水で氷作るから、はい、いくら移し替えてる紙コップでも氷入ってたら飲むなとか、
はい、飲まないですね、はい、
うん、果物も洗ったやつは行くなとか拭いてからだけとかね、はい、いろいろあったけど、うん、私は大丈夫でしたね。いや1ヶ月下してたらそんな楽しなかったかもね、食に関しては。
インドは大変でしたね。なんか他のところはいろいろいい思い出がいっぱいあるんですけど、やっぱインドは結構、
うんうんうん、
あ、しかも10年以上前なんで、うんうん、結構治安もまあ今より多分相当悪かったと思うんですよ、よね、うん、特にデリーとか都市部は、
うんうんうん、今はだいぶねもうインドもね、
はい、
先進国、先進国って言ったらちょっと失礼かもしれんけど日本よりもね都会だって言うもん ね、
そうですね、
東京よりすごいっていう、ムンバイ、
ムンバイとかは
ムンバイって言うよ ね、
ムンバイ、
そうですね、今すごいらしいもんね、はい、まあ、でもそういう、バックパッカーとかしながら大学生活を謳歌して、
はい、
でいよいよ就職活動、はい、もう最初から TBS。
そうですね、ただもともとそのメディア系って人がそんなに新入社員取らないので、
うん、
せいぜい TBS ラジオも僕の代で3人しか取ってないですし、うんうんうん、多分他の局もまあ大体そのぐらいなんですよね、
うんうんうん、
でテレビはまあもうちょっと取ってたんですけど、
うんうん、
っていうのがもともとまあ狭きもんだし、うん、まあちょっと厳しいかなっていうのもあったんで、もともとはなんかもうちょっと商社とかそっち系を受けるつもりだったんですよ。
ほうほうほう。
でただ、マスコミはラジオだけは受けようかなと思ってて、うんうん、いくつかのラジオを受けた時に、うんうん、TBS ラジオがたまたま2月の末かな、
うん、
に ポンと内定もらえたので、そこで就職活動やめて、うん、もうTBS行こうって決めたって感じ。
もうラジオ局なら言ったら、もう受けたとこやったらどこ入れても、
そうですね、
同じぐらいの、
はい、一応、はいはいはい、
言ったらなんかダメ元で、
そうですね、
的なこともあるよね多分ね、狭きもんなら。
そうですね、ちょっと難しいとは思ってました正直、はい、
じゃあなおのこと、お来た来た来たっていう。
そうですね、びっくりしました。はい、帰りの最終面接終わって、帰りの電車の中で電話かかってきて、
うん、
今から戻ってきてくださいって言われて、
うん、
戻ってきて、うん、当時の社長かなとかとご飯食べて内定って言われました、
うん、もうそんな感じな、
そんな感じでした。
歴代その
新入社員、今は分かんないですけど、もう当日でしたね、
戻
ってきてくださいって言われて戻って、だから親になんか連絡する間もなく、なんかあの、
うん、
本当は親に連絡しなきゃいけなかったんですけど、うん、内定出たタイミングからそのままずっと会食というか夜ご飯を連れてっていただいて、うん、10時とか11時ぐらいに、
うん、
10時ぐらいかな、終わって家戻ってようやくそこで TBS 内定もらえたっていう、う
ん、で最終面接どうやったという問いに対して、もう内定もらって社長と飯食ってきたっていうアンサーはすごいよね。
そうですね、
へえ、スピード感すごいね。
すごかったです、早かったです、
はい、じゃあもう待望の TBS ラジオをね入社して、でどういう経歴なの、いろいろ渡り歩いてんだよね。
そうですね、ただ部署的には制作が10年以上なので、うん、部署としてはそんなに大きく変わってないんですけど、
最初の仕事は
最初が営業で、うん、営業のデスクって言われる、まあ、内勤チームを1年ちょっとかな、うん、やって、その後半年間だけいわゆる外勤、
うん、
外回りの外勤をやって、
うんうん、営業ね、
そうですね、営業をやって、その後すぐ、ラジオのスポーツの方に配属になって、
最初スポーツ、
はい、プロ野球中継を4年ぐらいやったの、はい、
今はね TBS ラジオはやってないんだよ ね、 ね、ラジオ、
はい、
ラジオの中継ってどうやってやるの、あれどうやってやるのって青な質問やけどアナウンサーの人が行くじゃん、
アナウンサーと解説の方がいらっしゃって、うんうん、だいたい、試合開始の3時間前には、スタジアムに入って、
うんうんうん、
取材と、うん、機材のチェックだったりとかマイクチェックっていうのを3時間前から作業して終わらせてっていうような感じでしたね、う
ん
う
ん
う
ん、あれラジオブースってあるんだっけ、
あります、あります、はい、
でどの球場にもあるよね、
あります必ず、あり今はちょっと、まあ、TBS はもうああなっちゃったんであれなんですけど、うんうんうん、当時は、全ての球場にありました、
ね、
はい、
だから福岡なら福岡ドームに RKB のブースがあって、はい、それって TBS の系列だったりとか そんな感じだよね、
だから福岡に行くときはあそこのブース貸してもらったりとかっていう感じでした、
うんうんうん、はい、なんか思い出の試合とかある、ラジオ中継やってて、
あ、一番思い出に残ってるのは、うん、巨人の当時巨人の杉内選手が、
うん、
完全試合一歩手前で最後ね、最後にフォアボール出してノーヒットノーランになった試合を中継担当してたんで、あの時はやっぱ一番覚えてますね、はい、
俺その試合ごめんね、野球あんま分かんないから覚えてないけど、9回の
多分ツーアウトかなんか、
ツーアウトまで行った、
ツーアウトまで行ったと思いますね確か、でフォアボール出しちゃったんですよ、で解説が確か佐々木さん、大魔神佐々木さんだったかな、本木さんだったかが、もうこう、うわーって声に出さないまま頭を抱えてってっていうので、ね、その後ちゃんと打ち取って、ノーヒットノーランにはなった
んですけど、なったけど、
はい、
ね、打たれたんならまだしも、フォアボールはちょっと悔い残るかもね、
はい、あれはすごい覚えてますね。
へ、楽しかったね、じゃあラジオね。
そうですね、
まあ、大変だと思うけど。
そうですね、ヤクルトのファンだったので、
ま
あ、野球自体は好きだったので、はい、それは楽しくやってました。
じゃあ神宮からの中継なんても、
神宮はねうち中継できなかったんですよ、神宮だけちょっと放映権的な問題でちょっとできなかった。
そっか、フジテレビ系列か。
そうなんです、神宮だけはブースはあるんですけど中継はできないっていう、ちょっといびつな。
ブースあるのに、
ブースはあるんですよ。
何してんのそのブース、
なんでブースあるのかよく分かんないんですよね。で僕も 2,3 回しか行ったことないですけど、神宮一応ブースあるんですよ、
うんうん、
で一応アナウンサーが練習用だったりとかに行ったりとか、あとその各局さん、地方局さんとかがこっち来た時にそこのブース貸してなんかやっとかってのあると思うん
ですけど、貸しスタジオみたいなノリで、
はい、
ま
あ、結構いいバックネット裏のとこで、
へ
え、はい、あります、
へ、はい、でそのスポーツが半年、
スポーツ4年ぐらいやったんですけど、
ごめんごめん、4年か、
はい、ただスポーツってプロ野球って半期で終わるので、いわゆるオフのタイミングで別の番組をやり始めたんですよ、オフの番組、うん、オフの時に他のバラエティ番組をやり始めて、そこがトップ5っていう番組で、ジェンスーさんが初めてレギュラーやったのがそこで、そこで初めてスーさんと会ってみたいな。
なるほど、
はい、なので4月から9月まではプロ野球で、10月から、3月までがバラエティ番組みたいな感じでやってました。
はあ、 そうやったね、ほんと忘れてたね。
ですよね、
トップ5って半年だけやったね。
そうです、花丸さんが、
うん、
はい、
いて、でまた半年経ったらまた始まるんだよね。
そうです、
そんなやったね、忘れてた。
そうです、そうです、
もうとうの昔に忘れてたそうやそうや、だけどどんだけ人気出てもプロ野球が始まったらその番組終わっちゃうし、
はい、
でも人気があったらまた次のシーズンも続いてと。
そうですね、
はい、そっかそっか、そうやったそうやった、
そうです、そうです、
あ、失礼いたしました、忘れておりました。
あの番組をディレクター結構長いことやってたんで、
うんうんうん、もちろんトップ5は覚えてるけど、そんな仕組みやったね。
そうです、
言ってた、今日の解説は誰々さんですってね、実況は何々、解説は誰々さんですって赤江さんが紹介してた、思い出した、懐かしいねみんなそんな時代もあったね。TBS ラジオもね、
スーさんが初めてレギュラー出た番組で、スーさんまだ36、うんうん、5とか6だったと思いますね、多分スーさん、はい、
どこで見つけてきたん、ジェーンスーさんって。
ジェーンスーさんはそこはあの僕の担当の番組じゃなかったんですけど、うん、別の高橋義明さんっていう人が番組やってて、うんうん、でそこに、まあ、なんていうかレコード会社の人として、音楽紹介する人としてスーさんがゲストかなんかに一回出て、
うん、
そしたら、うん、結構社内の当時のうちで橋本義文プロデューサーだったりとかっていうのが、うん、何この人って来て、そこからいろんな番組にちょこちょこと出るようになってみたいな感じでした。だからそれはその一番初めは高橋義明さんがジェス一回出てみてっつって出したら面白かったっていう。
そのなんていうの、その時は何レコード紹介しに出たの？
そうですね、音楽のなんかの特集だったと思います確か、うんうんうん、はい、
でもう一回呼んでまたレコード紹介してもらった、それとももう普通にスーさん、
そこからは、レコードを2回ぐらいやったのかな。でその後、うん、歌丸さんの番組、うん、土曜日の時期の、うん、ウィークエンドシャッフルって番組とかにちょいちょいといろんなとこで出てっていう感じだったと思いますね。でそこでレギュラーやってっていう。
俺もスーさんのことも知ってそうで知らんのよね。ね、まあ作家さんじゃん言ったら。
そうですね、はい、うん、はい。
でもその頃も書いてたの？
いや、ね、作家になったのは実は結構遅いんですよ。下手したらラジオより遅いんじゃないですかね。ライターのやつやったのは、はい。
それまでちょこちょこコラムとか。
なんかウェブで一回書いてたんですよ、自分のホームページみたいなとこで、うん、結構書いてて、その時からもう書くことを仕事にしたいみたいなことはおっしゃってたので、うん、でそれでその自分の作品じゃないけど、うん、出版社の方から声かかった時にこういう文章を書けますよっていうのを見せるために自分でブログ作ってたのがちょうど多分トップ5とか始まったぐらいだったと思うので、どっちかというと喋りとそれが同じぐらいのタイミングだったと思います。
すごい人やね、ジェーンスーさんってね。ほんで、トップ5やりながらスポーツやりながら、
そうですね、うん、その時にあのデイキャッチっていう番組だったりとか、うんうん、いろんな番組を掛け持ちしてたので、あ、そう、うんうん、3,4 番組ぐらい掛け持ちして生放送をやってたので、
うんうん、
そうですね、結構いろんな番組を長くやってたんで、まあ、だからその時は制作が結構やっぱ長いですね、10年ぐらいは制作やってました、ね、
でそこから玉結びにもやってきて、
そうです、はい、
っていうことよね、
はいはい、
でいつからいなくなったっけ玉結びから。
笹川さんの、うん、途中で、うん、玉結びは完全に離れたんですよ。うん、生活は踊るの立ち上げだったりとかがあったので、うんうんうんうん、そっちにっていうのがあって、
でスーさんのとこは何年、
スーさんのとこはディレクター含めたら6年7年くらいやってましたね、はい、あ、ディレクタープロデューサーの時期合わせて、はい、
言ったらもう本当にオープニングスタッフじゃない、立ち上げからずっとやってて、
で、ね、はい、
で移動になったよね、
はい、
うん、で今はまた営業、
そうですね、今営業に戻りました、
うん、どうですかこの自分のこの会社のこの歴史というか、いろんな部署ね、まあいろんな部署というかいろんな仕事をしてきたけど、はい、うん、どう今は、
今うーん、どうすかね、でもなんか当時だから それこそこの番組にもいる阿部が、
うんうんうん、
僕より1年ぐらい先に営業の外勤に出てるんですよね、
うんうんうん、
だからまあある種追いかけてってる、
はいはいはい、
で、うん、制作の時代も結構長く一緒にやってた人だったので、う
ん
う
ん、セットだって阿部ちゃんと久保田君は、そうだ
から結構なんかいろんな思いありましたね、やっぱちょっと制作か、あ、ここで出ちゃうのか阿部さんって思ってたら1年後に自分も出たから、
うん、
なんかちょっと辛かったと当時はちょっと辛かったです ね、
はい、あのこれはもうほら仕事がうんぬんじゃなくてやっぱねおそら思い出だってあるし
ね、
それまでね培った生活リズムもあるやろ
う
し、
はいはい、
それこそ安倍子ちゃんもそうやけど急にまたね営業って言われたらそらちょっと待ってくれと
そうですね、
ねえそらなるよね。
ちょっとびっくりしましたね。営業に行くって言われた時は、うん、まあびっくりというか、うん、わーっていうなんか
来たかっていう、
そうですね、はい。
でも自分が入社した時とさ、はい、このラジオ業界を取り巻く環境もだいぶ違うわけやん。
変わりましたね、はい、すごい変わってると思います今は、はい、むしろ営業的にはやりやすくなってると思いますね今の方が。
ほうほうほう、
はい、
と申しますと、
やっぱポッドキャストの存在でかいと思いますね。なんか結構いろんな若い人だったりとかに聞いてもらえているので、
うんうん
うん、そこがあるのとないのと全然違って、ただ10年前に僕が営業やってた時って、うん、ポッドキャストもなければラジコもなかったんで、
うんうんうん、
あるいは本当に地上波のその時間帯にラジオを954に合わせてないと聞けなかった時代だったんですよ。そこに CM 出してもって散々言われてたんですけど、それがやっぱラジコのタイムフリーでいつでも聞けるようになってたりとか、ポッドキャストで、ね、うん、もうあの日本全国というか世界中で聞けるようになってたりとかするん で、うんうんうん、
でまあど営業手段は分かんないけど具体的な数字が出せるじゃない。
そうですね、はい、
この番組はだいたい何万人が聞いてます、毎回こんだけの再生回数ありますとか、はい、そういうのってねリアルに出ちゃうからね。だから営業の方とかはすごくやりやすいと思うけど、演者から言わすとたまったもんじゃないよね。
そうですね、そうですね、
今までその辺はファジーだったじゃん。
そうですね、
どんな視聴率が出てもこんなもん信用できんのこれとかさ、いやそんななんか数字以上の手応えありますよねとかいろいろ言えたけど、今はねまあ、それこそ YouTube とかもそうだけど、
そうですね、再生回数出ちゃいますからね、
見えちゃうからね、はい、これはなんかやりづらい時代になったなと思うけど、でも久保田君サイドから言わすと
営業的にはまあ助かる面と、うんうん、まあまあもちろんその結構ファジーにやってたところは当然あったので、うんうん、そこがなくなっていくのは多少ちょっと辛い部分もあるので、うん、まあ人によるとは思うんですけど、
だってスポンサーつかないやつにはもう永遠につかよね。
そうですね、はい、
ね、出せって言われて、はい、出した資料見てこれに出して何の意味があるんだって
そうです、ね、
言われちゃいますもんね。
そうなんです、
悪かったらね。
そうなんです、だからそういう意味では、まあ、ある意味で今制作やってなくてよかったなってちょっと思うところはあります。
制作大変だなと思うよね。
制作の人大変だな、こんなに毎日数字に追いかけられるのはっていうのは正直ちょっと思います ね。
でも本当言い訳やけどさ、自分もこういう番組やらせてもらうっていうのもないやけど、もう多すぎるよね。
そうですね、
うん、ポッドキャストもそうやし、いろんなサブスクもそうやし、全部楽しもうと思ったらね、
いや全部消化できないですよね。
もう無理だよね。
無理です、無理です、もう絶対無理です。
今年の目標を立てたことがあって、 U-NEXT 私入って、
はいね、はい、
で U-NEXT の無料分だけでもいいからコメディっていうジャンルの映画を古いやつから全部見ようと思って始めたんよ。2本目の途中でやめた。こう先をこう送ってみた時、
そうですね、
あ俺もう無理無理、はいはい、もう死んでる、はい、死んでると思って、こっからもどんどん増えていくと思ったら、いやもう無理だよと思って。
そうですね、今ドラマもネットフリックスになってから1時間かける10本みたいなのが平均になってきたじゃないですか、
うんうんうん、
今までなんか映画で2時間で終わってたものが、
はいはいはい、
あれとかももう全部見切るのはちょっともう難しいなっていう感じになってます、
ね、いや本当よ、国内もそうやし、でまた海外から面白いのが、
そうですね、
はい、次から次にやってくれやろ。これも大変ね、お互いこの、ね、まあ言ったらざっくりとエンタメ業界にしますけど、はいはい、これからもね、いろいろ手を変え品を変えね、はい、うん、皆さんにちょっと支持されるように頑張りましょうね、はい、うん、いやちょっと久保田くんまた来てよ。
あ、はい、ありがとうございます。
ちょっとまだね、
はい、
うん、バックパーカーの話もインド編しか聞いてないしさ。
そうですね、
うん、まだまだ、うん、そのラジオの話もっとね、はい、あのラジオ時代の思い出をね聞きたかった、
はい、
ちょっとあの、はい、お互いの都合が、
はい、
この後ありますんでね、今日はこの辺でもう時間切れです、
はい、
正直タイムアップでございますので、またぜひ延長して久保田君には来ていただきたいと思います、はい、ということでありがとうございました。ここまでのお相手は博多大吉と
久保田壮平でした。
ではまた。
TBS ワシントン支局の柏本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。